寒いですね。風邪ひいてはりませんか？もう私ちょっとね、風邪をこの間までひいておりまして、やっぱり気温差がね激しいので、美しい声がさらに美しくっていう感じで、まあもう完治いたしましたので大丈夫なんですけど、皆さんもご自愛くださいませね。ということでですね、私、漫才塾で修行中、大滝エージェンシー所属タレント、ピン芸人のあやみんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、先日ちょっと、こんなことがありまして、まあ、Facebook を私させていただいてるんですけれども、まあ、その Facebook でね、こんな言葉がありまして、まあ、ちょっと某銀座のママさんがアップしてはったやつなんですけどね、死ぬこと以外はかすり傷って言うて、これ、座右の銘でこう上げてはったんですけど、いやもうこれかっこええわ思って、私もちょっとね、この死ぬこと以外はかすり傷、これでちょっとね、ずっと座右の銘をこう上げていこうかなと思っている今日この頃でございまして、笑ってはりますけど、はい、ということでですね、この売名恋という番組なんですが、私あやみんが、毎回ね、ほんまに魅力的なゲストをお迎えして、普段お聞きできない話などを伺いながら、共に売名行為をしていこうではないかというものでございます。これから始まる30分、どうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のゲストなんですが、もうちょっとおどろおどろ恐ろしく怖いんですけれども、いや怖くないかっこいいセンスなんですけども、小説家、放送作家、怪異収集家、オカルト研究家、中山一郎作劇塾塾頭で、午前0時の爽やかウィンドウこと中山一郎先生でございます。どうもこんにちは。はい、
おはようございます。なんか塾も塾もみたいになってますけど、
ね、
どれが名前みたいな中山一郎が名前でございます。
はい、中山一郎、爽やかウィンドウでございます。
は
い、
爽やかウィンドウです。
爽やかウィンドウ、もう爽やかウィンドウというよりも黒いウィンドウって感じで、いやもう今日は黒一色で、髪の毛もちょっと束ねて、はい、素敵な形でやっていただいておりますけれどもですね、このオカルト研究家っていうところに早速ちょっとこう終点を集めてみたいと思うんですけど、まずその前にこの先生のこのお出しになられてる本ですね、新耳袋、
はい、
これがですね、400万部ですね、はいはい、メガヒットということで、まあ、すごい素晴らしい、
なんかもう、まあ、10巻ありますからね。
いやそれにしてもやっぱり先ほどもちょっと聞いてましたけれども、素晴らしい、こんなヒットってなかなかね、メガヒットはないと。
僕もね、最初確かそんなんなら思わなかったですからね。
あ、そうなんです、うん、そんなはずじゃなかった、そんなつもり
全く、周りから冷たい目で階段みたいな この月にロケットが飛ぶ時代、それも古いやん。
古い先生、古い、
まあ、そんなんでね、はい、もう1990年でした、デビューしたの。
はあ、
その時ほんまに階段って、
はい、
そんなん信じてんのみたいな。
いやそうですね、
そんなん言われ、はい、ボロクソ言われたから、そのうちヒットになっていくと、みんなこう もみ手に変わる。
いやもう
よ先生ヒットする思ってました
みんなもう苦しゅうない時間よりねはあ、この新耳袋っていうのが私ちょっとこう妙にこうすごく引っかかると言いますか、なぜこのタイトルにされたんですか？
これね、江戸時代にね、はい、根岸黒左衛門っていう、はい、お奉行さんがいたんですよ。
黒
左衛門安森ってね、
はい、
でお奉行さんなんで、いろんな訴えが来るし、はい、いろんな人から相談されるし、
はい、
でいろいろな人と話してるうちに面白い話がたくさんあったんで、
はい、
まあその根岸お奉行はそれをなんか文章にしてったんですって。1000話以上の、まあ、もちろん怪談だけじゃなくて、はい、面白い親孝行の話だとか、ね、はい、奇妙な話だとかを、
はい、
それをある友達が見て、これ本にしたらええで、出版したらええでって言って、
はい、
耳袋って、まあ、耳で聞いたってね、耳で聞いた話って耳袋っていうのが江戸時代の起承としてあるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
でそれを、まあ、僕ともう一人木原博一と2人で書いたんですけども、はい、本になる時に、まあ、出版社から声かかったんだね、はい、これがまた書
い
た。
いやすごいじゃないですか先生ね、
はい、でその時に、まあ、怪談とか、ね、
はい、
な怖い談とかっていうのはもう、はい、なんかもうおしゃれじゃないんで、
はい、
新耳袋
かっこいい
そしたら、はい、たまたま新耳袋って書いた表紙をね、はい、原稿用紙の上に置いてたら、はい、その出版社の人がね、はい、自分の机に置いてたら、はい、そこの編集長が、
はい、
パッとそこを通るときに、耳袋ってお前知ってんのってなって、
はいはい、
その編集長は耳袋の大ファンで、江戸時代の、
ね、また
これ会議かかるの、あの俺行くからって、はい、会議かかってそこでポーンと一回でも即決したっていう、
なんか降りてきたんですかね。
降りてきたんです。
いやでそれはもうその先生がお書きになられるということで新っていう形で、
そうそうそうそう、 新しい今に読み
現代バージョン、
現代バージョンの耳袋ってい
や、それがもう400万のメガヒット。
そうそう、まあ一旦不遇の時代だったんですけど
それは置いておいて、
いったんね、売れてるのか売れてるのかよう分からへん新人作家やしね、
はい、
なんですけど7年ほど経ってね、その一冊目出して7年ほど経ったら、はい、ある編集の人間が、
はい、
この編集も新耳袋のファンで、
はい、
ね、それで新耳袋の担当したいってことで憧れて出版社に入ったような人間なんですよ。でこれがちょっと復刊していきませんかと、
はい、
うん、でその後書き下ろしでちょっとシリーズにしませんかっていう、
はい、
まあ、企画をね、
はい、
持っていく時に、
はい、
ミステリー作家のなんか、なんかそう会合があったんですって、
はい、
で京極夏彦、アリス・アリスとか、
はい、
そうそうたる人たちが、
はい、
新耳袋ラブコールがあって、
いやーすごい、
で自信持ったんです、あこれはいけると、
はい、
プロの人間に支持されてこれはいけるって言って、
はい、
企画通して、でそこからこの書き下ろしの10巻のシリーズとなったんですよ。
うわ、それはでもちゃんと10巻書こうと思ったらまた ネタって言いますか
ね、 そうだ、ネタね、
どういうふうにそれはもうそのストーリー的に、
それはタクシー乗ったらタクシーの運転手さんのここは話しますか、
はい、ホステスさんとかもあります
ね、ここは
も
うなんとか組の事務所です、
いや
そんなそんな話じゃない
です、なんで突っ込んだってしちゃうやろ、
これほんまにあった話で
漫才ですね先生、そんな
ほんまにあって、
へえ、ね、そうちゃうねんと、
そうそうそうあるじゃない、幽霊の下とか、
は
いや、そんなあるわけないですけど、いやでもねって言ってタクシー運転手の階段こっちが話すわけ、こんな話聞きましたね、
はい、
あそうや同僚がねって出るんですよ、
いや
そんなありますかってもないに決まってますやん、
はい、
それどう引き出すかっていうのはこっちのテクニック、
いやちょそれもう勉強させてください今日
こっちから話さんかな、こっちから話してサービスせんと、
ね、
サービスしゃべると向こうもサービスしてくれる、サービスのせんのなんかちょっとありますか言うとか、もうまあいいですよっていう、
はあでも実はと、
そうそうそう
高校の話あんやけども出た同僚がねと、
そうそうそうそう、
それをもう恐ろしく怖かったんですか、
いや面白いなと思って僕はいつも聞いて、
あ今やっぱそれはこうバーッと、
いや僕いつもレコーダー持ってるんだけどちょっといいですかと、
へえそれ
もう1万数千はありますか、そういう
タクシー、
いやいや階段 の、 いわゆるインタビューとか収集を話してもらったのね、うちもったんか、
いやたくさんあるでしょうね、うん、だって
で使えるのがね10話に1話あるかないかなんでね、
あそうなんですか、 その使えるのっていうのは例えばどういう感じ
の、使えるのはやっぱりただの目撃談じゃなくてちゃんと話になってる、
あ
ちょっと待って、ただ見ましただけじゃね、
はい、
あそこの電柱の下に女の幽霊がいましただけじゃ会話にならないじゃないですか、
はい、
うん、そこでちょっとストーリーがないとね、
私がそう聞くと、もう心霊体験みたいな話になるんですけれども、その先生がおっしゃる心霊と怪談ですねは違うってこうおっしゃってる、その部分がちょっと私がまだよく理解できて
ない、だからその心霊があるかないかというか超常現象あるかないかっていう話じゃないですか、
はいはい、
そういうことじゃなくて僕は純粋に怪談話が好き、和芸ですよ、怪談話を、はい、楽しむっていうね、
はい、
だから幽霊を別に肯定してても否定してるわけでもなくて、
はい、
なんかこんな話があったみたいだよと、
はい
ね、
はい、
どこそこの A さんとかいう人が会社行って談義しててこんなことあったらしいよ、
はい、
ね、タクシーの運転手がなこんなこと言ってたよ、
はい、
っていう話をねえねえ聞いてよみたいな
の、ね、はいはい、
言うとちょっとブワッとするじゃないですか、
はい、
それが面白いわけで、それが本当にあったのかどうかっては検証不能だし、それは分からないですね、
はー、
うん、
じゃあもうその先生が今までこう取材をしてこられた中で例えばまあそのちょっとだけ拝見させていただいて、もう怖くて閉じてしまったんですけど、そのホステスさんのことをいろいろ書かれたりとかってありましたけど、一番そのどんなジャンルの方が多くですか？
いやもう全てですよ、
全て、
うん、僕に言わせるとみんな生涯に1回か2回不思議な体験してます、ただ忘れてるだけ、子供の時に見てお母ちゃんこんなんあったらそんなことありませんとか言われると、あこれ言っちゃいかんもんないと子供の中にも抑えちゃうんですよ、でどんどんどんどんどんどんどんどんどんその記憶がもう薄れていっちゃって、はい、その記憶を呼び起こすのが僕の仕事なんですよ、で僕としては絶対あなたは不思議な体験ありますよ、いや絶対ないですって、ありますってないですって言って、でこっちからどんどん話するわけ、そしたらそのうち、あ思い出しました、一つこんな話がねってな、怖いんですよ、
いやー違うんです、聞いてください先生、あのですねうちのですね大滝社長が、うん、もう否定派なんですよ、うん、もうその恐怖とかないと、
うん、
おっしゃるんですね。私、いや、もうこんな話がしたらあるんですよって、どんなに訴えてもないとおっしゃるんですけど、もうその部分をちょっと先生言ってください。
社長嘘つきですからね。
また言われ
て、芸能プロダクトの社長の言うことをまとめ聞いてどうするんですか。だって社長の話、あの何話か新聞に載ってますよ。こんなことあってんやん、言
うて。最低や。もうどんなに訴えても、もう昨日ねとか、こないだねとか言っても、なんないないないないっておっしゃるんですよ。
で、あの飲みに行って、はい、なんかお姉ちゃんがなんか、こんな話知ってばっかとか言って。
やらしい。ちょっと一つね、もうそれでもうほんまちょっとゆっくり聞きたいと思います。であと今この目の前にですね、この階段狩りという、うん、はい、ちょっとあの怖い本といいますか、置いてあるんです。階段は夏だけではないって、はい、まさにオールシーズンなんですけど、は
い、冬に出すのもいいかなというか、はい、嘘で夏に出そうと思ったのかとずれ込んじゃったあれって。
あ、それはなかなかちょっとな、先生のその
反応が変わったんですよ。今まで出してたの階段があれ、まあ、3冊目なんですけど、はい、2冊の階段がメディアファクトリーっていうところから出てたんですけど、はい、角川に合併されちゃいまして、
はい、
でこの角川のなんか出版のタイムスケジュール合わさんといかんということで、はい、で角川ってものすごく大きな会社なんでね、
はい、大きいですね、
大きい会社なんでの会議の数がそんなに多くないんで、はい、いっぺんちょっと逃しちゃうと1ヶ月待たんといかんみたいなことだとか、
そうなんですか、
いうちょっといろんなことがあって、はい、じゃあもう真冬に出そうかってこうなっちゃった。
この寒い時期に寒いお話、
でもまあ階段って別に夏だけのものじゃないんだよね。
はい、そうです、もう本当にそう、うん、そうです、そうです、うん、まあ、あの先生、あのね、皆さんよくご存知だと思うんですけど、百物語、私よくね、あの母と本当もう欠かさず見てたんですけど、
あれを、ね、百物語ね、関西テレビの、
そうなんですよ、はい、あれをまたやっていただかないっていうか、やっていただけないかな、
いや、ね、まああれは関西テレビが、まあ、ね、あれ今怪談グランプリっていう番組でね、
はい、
あの怪談語りで掘り起こすような番組、あれはまあその流れなんだろうなと思うんですけどね、
はい、いやでもあのリアルに怖かったじゃないですか、うん、でも先生もあれ携わっていらっしゃってて、でいろんなこう怪奇現象がこう起こるわけじゃないですか、もうね、あのガチですよね、もう何がいつどう起こるかわからない、
もうすごい音をしてた時は本番でパーンとか言って天井でね、パーンって言ったら、それあの上にあの照明をこうぶら下げるあの鉄骨があるじゃないですか、
はい、
バーが、
はい、
あ、バーンっていうのはそのバーにボンと音が乗ってビビビビと響いていって、で壁に当たるんですよ、で壁に当たって音が下にトーンと落ちるんですよ、でトーンと落ちると、あのそこにこう照明器具が置いてありますよね、暗幕の向こうに、はいはい、照明器具がシャーンって言うんです、バーンシャーンバーンシャーンバーンシャーンバーンシャーン、ホント、あの音何ですかってなって、聞こえる、本番中にその音がするわけないんでね、
怖い、
でまあ稲川さんがあれはラッポンと言いましたねみたいなこと言うんですよね、ディレクターはね、あの信じない人で、はい、これは上で作業やってる、上にも作業あったんだよ、ね、はい、で上で何か明日ドラマを撮るとかで聞いてたんで、はい、まあ、それの搬入してんねやわって、まあ、ディレクターは知ってたらしいんです、
はい、
でまあそういう番組なんで、まあ、ラッポンや言うてもまあ、はい、ええかなんで、
はい、
で番組終わって、はい、でそのディレクターがね上に上がっていって、はい、警備員さんに、はい、あ、今日あの何々君来てるんでしょうって、あの、はい、またよろしく言うてください、
はい、
何がですかって、いやいや、あの今日搬入してたんでしょって、はい、明日ドラマ撮りでしょって、はい、あ、中止になりましたって、スタジオは今日誰も使ってませんって言われてて、ってなったらしい、
出た、
うん、そういう話はもう山ほどありますよ。
なんかもうそのお話しされてる方とか、お話を聞いていらっしゃる方が何かに取りつかれられて、そのお寺から来られた先生が一生懸命お祓いされてるのがすごく、
サラ先生ね、サラ先生、えいって言って、
そうなんですよ、もう
あれもね、あれなんですよ、番組終わったら、まあ怖い話撮ってるんで、
はい、
スタッフみんな怖がってるわけですよ、
はい、
でなんか聞いてんちゃうかとか言って、
はい、
でみんな番組終わったらサラ先生の前にバーって事実なんで、
はい、
で順番にえぇ、ー、ってこう払ってもらうわけですよ、で僕は新人品から、
はい、
そのまま
新人、
新人、はい、そのある時サラ先生、ちょっと長山さんって呼ばれて、何ですかと、なんで僕のお払い受けないのって、ええー、もうそんなの信じませんから、いや信じる信じるじゃなくて、君今えらいことになってるよ、何ですかと、君の後ろに地味毛量がついてる、
何ですかそれ、
地味毛量、もういろんな妖怪とか化け物がドゥーッと、もうドゥーッとこうあると、で君命に関わるよって言われて、うん、このままで命かかる、だから今度の日曜日うちに来なさいと、
あ、もう直々にうちにですか、
うん、もうあのうちに来なさいと、でお祓いを本格的にしないとこれ落ちないからって言って、でまたそれをやられたらあなた命取られるかもわからない、ただ だからって今お祓いしてあげてもいい、今お祓いしたところでもうそれは退散しないけどすごいことになってるからと。ただこのまま返すわけないんで、今日はちょっとまあお祓いはしてあげるけども、絶対にこの日曜日来なさいよで、えい消えたね
え
で言われた。なんか俺全然気づかないからおもろなかったらしいんだって。でいつ離れよういつ離れようと思ってたえいってなったから、みんなあーよかったんでバ
ーッいや、なんで私が笑わされてしまってんやろっていう感じで、
ね、そういうのもありました。
いや、なんかこうその、うん、私もよくあるんですけど、やっぱちょっと感じるとね、首がもう回らなくなったりとか重たくなったりとか、先もちょっとラジオをこう始めさせてもらう前にちょっと呼吸が整えづらくなったりとかあるんですね。こうドーンとのしかかったりとかいうのも、全然その番組とか携わっていらっしゃって、そんだけ妖怪乗ってんのに全く感じられなかった
んです。だって僕肩こらないですもん。
え、
肩こらないですから。
肩こらない。え、じゃあちょっと吐き気がするとか、ちょっと頭痛するわと。
しない、
しない、
しない。意味がわからない。
え、
意味わからない。まあ二日酔いしてちょっと
誰でもですね。
ありますけど、
ね、
それはありますけど。
へえ。先ほども、まあ、あの何度も言います、そのラジオを始める前にその先生の本をこう読ませていただく中で、ちょっとやっぱり私手が震えたりとかっていうものがあったりとかですね。やっぱ感じやすい人ってそうなることってあると思うんですけど、まあ
ね、そういう本ですから怖がってもらうことにはね。
そうなんですよ、
うんうん、怖ねえじゃん言われるとね。
もう弟に読むか言うたら、もうちょっと弟も感じやすんで、もうええわとかっていう感じなんですけど、ちょっと今ちょっと汗が出てきたんですけど、やっぱり、まあ、私はどうしても怪談と心霊が一緒くたになってしまって、一括りになってしまって、うん、今の先生の話をお伺いして、はい、まあ、そういうことがこうてんこ盛りになってて、ね、先生も改めてお読みになられた時に、うん、わあ怖ってやっぱり思われますでしょ。
いや、もっとこうしたらよかったかなとか。
いや、もう十分なんですけどね、内容的には、うん、怖すぎて、
もうね、怖いとかなんかないんですよ最近。なんかもう自分から怖いんかなとか。
え、じゃあ書かれる時に部屋を真っ暗にされて書かれるとか、雰囲気を出されてとか。
まあまあまあ夜に書いてますけどね、真夜中にね。
牛蜜時ですかやっぱり。
牛蜜時に書きますね。草木の眠る牛蜜時
ヒュー、これゴケコクちゃうよね。でもやっぱりこうざわざわざわざわざわざわざわとか、
ああざわざわざわとか、もしゃもしゃもしゃもしゃもしゃ、
ろうそくがポッと消えたりとか。
まさすがに電気ですけど、
ね。いや、ほな先生、電気がパカンパカン。
あ、でもね、あった、あのね。
そうでしょ。
その前で、あの長成さんっていうね、これ呪いの話書いてたんです。
はい、
そしたらね、ええ、だら僕の部屋にね、はい、ある、まあ、その編集の人が来はって、はい、打ち合わせしてたんで夜ね、
はい、
だからね、まず蛍光灯がね、まあ、本棚で仕切ってあって、向こうに書斎があるんですけど、ね、はい、仕事が、はい、そこの電灯を見るんです。それが、はい、聞いたら消えたりするんです。
うわ出た。
で編集人が「え、先生のとこの、部屋の電気で」あの、え、感知式ですかって言うから、部屋の電気が感知式っておかしいやろ。そんなもん
信号ちゃう
んですよねって言うてるうちにパチッって音がして、当時ワープロ使ってたんですけど、
はい、
パチッってジーってワープロが立ち上がる音がしたんです。誰もいないのに、
はい、
ね、まあなんかワープロ立ち上がりましたね。おお、立ち上がったよね。
はい、
まあなんか書いてらっしゃいますかって、
はい、
まあ、ちょっと呪い系統の、もうあの携わったら死ぬか狂うか行方不明になるかという話を聞いてる。
はい、
じゃあ僕帰らせていただきます。まあ今日朝まで飲もうよ。
朝まで飲まなかったんですか。
飲ます。
ええー、
どうせそいつも帰りは気ぃつけや。そこうち出たら先輩やから夜暗いで。
うわ怖い。
そうか帰るか。いや飲ましていただきます。
時もありますでしょ。でも、まあ、そういう体験もされつつ、
いやでもね、いろいろ面白いことはありますけどね。あ、僕ね、あ、これちょっと不思議だなと思ったのは、これどうなったのかなっていうのがね、
はい、
あるあの CS の番組のね、
はい、
あ、撮りがあったんですけど、
はい、
まあ、心霊タクシーっていう番組なん
ですけど、はいはい、あ、はい、
今日のね、
はい、
であるその神社の石段があって、
はい、
その石段の上のに、まあ、神社あるんですけど、そこに幽霊が出るっていう噂があって、
はい、
そこ検証してみて夜中に行ったんです、
はい、
ね、ロケ
ットショー、はい、
ならその神社の石段の前にちょっとヤンキーがなんか、はい、 ね、こう、はい、タバコ吸いながら、はい、タムロしてるわけ、
はいはい、
で俺見て「あなんか撮影ですか？」とか
「はい、
撮影です」ここの幽霊出る場所に出ますよ」って「君ら何してんの？」「いや幽霊見に来たんですよ」で上で上がるんかい「怖いっす」なんやねんこいつら。でまあ、あろうかって言って、もう、おい、風なんですよ、石段でね、でもう街灯がポツポツポツあるから、もう向こう、もう漆黒の闇ですよ、はい、田舎のあれなんで、でそこをこう登っていくわけ、登っていって、あっ、ほんでね、中、その長い階段でね、そのなんか途切れがないんですよ、なんかちょっと変だなと思って、はい、で、まあ、俺、一人でザーッとこう駆け上がっていって、
一人？
いやいや、ビデオカメラもね、ついてね、草をスクーと一緒にね、
びっくりした、
うん、はい、ずーっと登っていって、もうちょっと撮影に行ってるわけです、
はい、
で、ダーッと言って、ここ長いなと思って、
はい、
で、ちょっとコメントちょっとふっと振り向いたら、誰もついてきてなかったな、
いや
で、下がほーでバッテリーライトがあって、何してんのって、ちょっと怖いですね、小顔の何してんねんって、バーッ降りてきて、やないけど、次の日、ちょっとおかしいと思って、そんなに長い石段ってあるのみたいな、で、次か次の日くらい友達に車出してもらってそこ行ったらそんなに長くなかったんですよ。
え？
うん。でおかしいんだ、あの石段は。あ、だからあのままずーっと登ってったら僕はどこに行ってたかわからない。
いやー先生、今日の持ち主なんですね。
今日
絶対だから守られてはるんちゃうんですか。
だって守られてると言われてますね。僕の後ろにはなんかものすごい高層お坊さんがついてるらしいんですって。で僕の家系ってね、お坊さんの家系なんです。母方とか。
あ、そうなんですか、うん、お寺さん。
そうで、まあ、知りませんよ、ある人がおっしゃったのはもう中村さん大丈夫、中村さんの後ろにそういう構想がついてて、だから階段集まるでしょと、はい、そ集まった聞いた話を浄化しますと、はい、その坊さんが、うん、だから中村さんはおそらくそういうとこ行っても見えないでしょ、迷惑な坊主や
ね。いや、じゃあそんな言うたらあかん。そんな言うたらあかん。ってことはでもそういうまあ、その構想がお付きになられてて、で先生がまあそういう怪談話とかされてる、そういうなんかこうお役目みたいなのもあるんですかね、かもわかりませんね、そういう
の、あの市民袋で、ね、八甲田山の話書いてあるんです、八甲田山、はい、明治でね、あの陸軍 の、はい、あの演習中にね、八甲田山でもう迷っちゃって、
はい、
で寒波にね、あの襲われて、はい、もう大勢亡くなったって、八甲田山という映画ありましたやんか、
はい、
周りにあった怪談があるんですよ、
はい、
でそれを市民袋書いたら、あるなんか霊能者かなんか知れませんけど、
はい、
こういうこと書いてはいけませんよって言われたのよ、こういうこと書いてはいかんって、こう、うん、あの、うん、あ、公にしてはいけないし、こんなこと、はい、あの絶対にもうなんか怪我するか病気になるかなんかろくなことないですよって言われたんだけども、はい、いや八甲田さんってね知らんから、
はい、
これをもとにあこういうことがあったんだってね、はい、ことを知ってもらいたいと、
はい、
だから書きますよって言って平気で書いた、
はいは
い、いろんな忠告を全部無視して好きなようにやって、まあこの通りピンピンとしますんで、霊能者に言うとは聞かん方がいいってことですね。
えぎって
聞いてに言うと、あのもう日本一あの当たる占い師とかいてね、南におばちゃんいたんですよ昔で、紹介されてね、
はい、アメ村のどこですか、
村のどこで忘れましたけど、はい、だいぶ昔ですよ、
はい、
この人は政治家の人も先生を見てもらってるから、
はいはい、
ね、中野さん見てもらい、
はい、
まあ、もうそんな、まあ、基本なら、まあ、話にええかと、
はい、
で生命判断と星占いと2つでそう、
はい、
で見てくれた、
はい、
今年中に死にます。本当に今年中にあなたはなんか死にます。
はい、
どうなんで死ぬ、まあ、人間不信ですからって周りの人にクソクソ笑ってから。んで、もしでも生き残るという可能性はまあまあその可能性もありますよ。
はい、
生き残ったと、まあ末、まあ本当大臣級の出世をされますって。だからどっちかや。
へ
え。でも今年中に死にますって大晦日みんな集まってくれて。いや生きてるやんってなって、いまだに大臣にもなってません。
でもあのこういうあの本の世界ではもう大臣級というか総理大臣あたり、
いやいやいや
総理大臣、
いや私なんかそんなもんもう
町役場
のもう平
いやいやだって
受付ですわ、
いやいやもうそんないらっしゃいません、違います。でも構想がついていらっしゃるんです先生も、うん、いや
あんまりそういうだから霊能者のこととか占い師のことたまに聞かない方がいい。
そうですか。
まあ、そうそう。
なんか昔ね、あのよく流行ってたっておかしい、まあもう今のお亡くなりましたの、うん、義母愛子さんとかね、
義母愛子さん、はい、
いらっしゃいましたけど、ね、ああいう方も私見てたらなんかあそこにふうとか言ってよくやってはったんですけど、ほんまかいなと思ってたんですけど、ああいうのはやっぱりちょっと半ば怪しいところが、
ね、怪しいですね、うん、あんな僕で見ますあそこにいる、あそこにいる、見えないんですかみたいな、なんともなんともできません、そんなの。 でもそれはちょっと違うことになっちゃうんでやらないですけど。
へえ。でもそのちょっとまあ話戻りますが、その百物語でそのリアル感がすごくこう臨場感もあって本当にガチでやられてる中で、選手の求めていらっしゃったその番組っていうのはできたわけですか。
本当にもうなんでやらせをする余裕がないと、予算的にも時間的にもキリッキリ撮ってましたから、だから面白いんですよ。
ちょっとやっていただきたい2時間スペシャルでも牛道時から、
まあ、今はもうね怪談番組がもうなくなっちゃってきた。
そうなんですよね、夏にちょっとしはるぐらいじゃないですか。
で今ネットでね、そういう怪談もののネットラジオとか、はい、動画とか、
はい、
あるいはニコ動とかなんかいろいろね、なんかでやってらっしゃるんです。その方がまあなんか制限なしに言えるじゃないですか。面白いその方が、あんまりガチガチで、だから地上波のテレビなんて7分でやってくれて、7分で何ができんねん話ですやん。
いや、それもできませんね。
やっぱああいうところで自由に伸び伸びとやった方が面白いって、はいはい、面白いと僕思うんですよ。
わ、私先生と もっと早くに知り合いにならせていただいてたらスタジオ行きたかったです、見学しに。
まあ、だいぶ昔です。
だいぶ昔です私も若かった頃です先生も若かった頃、
相当昔じゃない、年バレますね
もうあれだけはほんまに残ってるんですよ。でもなんか最近こういうまあ本とかでもこうどうなんですかね、画像でそのテレビで見るのもしかりですけど、本とかからももっとすごいこう違ったリアリティ感が出たりとか、
あと、まあ、本当ラジオ音声だけとかね、落語もそうじゃないですか。やっぱり聞いてる方が、落語はもちろん見に行くわけですけど、はい、やっぱりラジオで聞いてる CD で聞いてるだけの方がまだそう想像力を増していくっていう、
はい、
階段もそうじゃないのかなと思います。もちろん語ってる人の表情を見たりっていうのももう迫真的なものありますけど、はい、やっぱり想像するって、人間ね、想像するっていうのはちょっと今奪われてる、何でもね映像で説明しすぎやから。
そうですね、それは思います。
だからちょっと想像する、子供の上層教育の階段が一番いいって言われるんですよ。だって見たこともない幽霊とかお化けを子供が想像して怖がるんですよ、これはもう本当に子供の想像力を生むのには階段が一番。
いやー、それはじゃあぜひちょっと今後ね義務教育にも取り入れていただきたいです、ぜひとも。でも本の方が私はすごいなんかこうイメージ力がすごくつきそうな気はするんでさ、こうでこうでこうでこうでこうで、
まあ、僕はたまにライブやってるんで階段のね。
あ、ですね、ザザで去年も一松人形がなんか、ああ言うたんですか、
今年もやりましたけど、
今年先生まだ2016年始まった、
いやもうこの前、
そうなんですか、
この中の日に、
あ、そうでしたか、はい、いやもう大変失礼いたしました。
ありました、
まだ何か怪奇現象あったんですか。
いやー、なかったと思いますけど、でお客さんが見てはんです、僕の後ろで怒ってるから。
あ、そうか、先生構想ついてるし分からないんでね。そうそうそう、
アンケート用紙にこんなん出てましたよっていうのは、あ、そうなんやみたいな。
うわー、だってザザとかでやられても真っ暗でしはるんでしょ。
だってザザ千日前になるからね、
ね、
昔処刑場があってね、国問題があってね、もう昼間でもこう外場があって誰も近づけなかったらしい。わっ、髪型のあたりはなんか廃置き場やったらしい。
うわー、いやいや絶対いや全然いや、去年石野桜子さんとされた時に行かせていただきたいなと思ってたんですけど、感じてしまうんで怖いくって、起き上がれへんくなったらどうしようとかって思っちゃって、ちょっともう足がすくんで行けなかったんですけど、今年ね、ぜひちょっと
ここでまたいろいろやると思いますんで、
いやもうぜひとも先生も階段を頑張っていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ということでですね、先生1月の20日に何か
20日からですね、20日から、
はい、講義を
大阪芸術学者、まあ、京都造形芸術大学が主催してる、
はい、
大学のこれ講義の一環なんですけども、はい、一般の方々も受けられるというので、
はい、
聖徳太子未来記、
はい、
というのを、聖徳太子はどうも予言書をしたためて、はい、これがどうもキリスト教と関係してくるという話を大学の講義でやります。
いや、それはどこからまた先生がこうちょっと秘密でないないにこう、まあ、
もちろんもうこんなんもう全部言ったら消されるかもしれない。
でも先生大丈夫、構想をついてるから構想をついてるから大丈夫。ああ、もうじゃあもうこれはもう本当に言って、
そうですね、まだ募集してるのかちょっと分かんないですけど、まあ、大須一郎のホームページ 開いてもらうと、はい、大崎図学者出てきます。そこからちょっとチェックしてもらったら、はい、まだ人員募集してると思うんですけど、
はい、あの確か出てたと思います。私も昨日、あの拝見させていただいたんですけれども、はいはい、これはちょっと非常に
そうですね。で2月6日に、はい、ロフトプラスワンウェストというのがありますけど、はい、あのそこであの雑誌ムー、
はい
ね、ムーの三上編集長、はい、と一緒にムーの世界不思議機構というやつで、はい、まあ、ちょっとオカルト的な怪談というよりはオカルト、
は
いわゆる隠された神の意義というか、隠された裏の歴史というか、
はあ怖い、
それをちょっとあの三上編集長と頂上発信で、
あそうなんですね、はい、かしこまりました、はい、では皆さんあのもしあのぜひですねあのご都合をつけていただきましてあのお越しいただけたらと思います、はい、いやもう今日あのすいません手に汗がちょっと私止まらないんです先ほどから、
はい、
はい、あのちょっと汗もですね出てないですか皆さん出て涼しい顔したろほんまにもうちょっとはじゃあ私昨日すいません先生ほんま寝られへんかったんですよ私で朝の5時半に起きてもう一回こういろいろあのしてたんですけどペンが進まへんでなんかやっぱりあの先生と相通ずる赤い縁を感じるんでございます。やっぱり
赤い人という怖い話なんですよ。
ああそうそうそうそう赤い時間が
とんでもない怖い話これうちに来たんですそれが怖いね。
うちに来たん
です。うちに来たんですよ。
え、その
ほらほらまた聞き物になっても時間。
時間。いやもう先生かなもういや大丈夫編集できますからいくらでも。えまだ時間。あまあじゃもう先生もかなじゃあ後ほど二人きりで個室で先生よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、本日のゲストですね、中山一郎先生でございました、はい、本当にもう今日はありがとうございました。もう本当に。すごいあのいつもよりもですねその興味深いお話、あ、まあ、私もちょっといろいろ体験してましたので、はい、すごいたくさん伺えて、
はい、
楽しかったのかちょっと怖かったのか、はい、ワクワクドキドキと言いますか、は
い
は
い、いいじゃないですか人間刺激が一番です。
いやそうですね、はい、いや本当そうなんです、はい、ちょっと本当に汗が止まらなくてですね、はい、ちょっと油汗かいて
階段狩り式異聞録、
はい、
加藤川が出るこれだけちょっとあのインプットしていただければ、
はい、
はい、階段狩り式異聞録、はい、これだけちょっと
階段式異聞録、
はい、階段式異聞録、
はい、はい、階段式異聞録
式っていうのは式ですよ、春夏春冬の式ですかね、はい、
はい、で異聞録は異聞録でございます、はい、はい、はい、あの階段狩り屋の絶賛発売中でございますのでぜひとも皆様書店にてお買い求めくださいませ、はい、もう本当にあの怖い内容でございます、はいということで本当に今日はありがとうございます。
あの
また遊びに、は
い、
あの来ていただけたら
ありがとうございます。いつも怖い話聞いてあげて。
いやほんまですか、はい、ありがとうございます。あの、はい、後ほどまた先生私の怖い体験談もよろしくお願いいたします。ということで、こちらここでですね漫才塾からのお知らせでございます。年齢性別経験等一切不問のお笑い養成所。プロ志望者学生社会人など多様な経歴の塾生が在籍中でございます。授業は第1第3水曜の、19時から。第1、第2、第4土曜は、2時からですね。毎月第3土曜は漫才塾プレゼンツ大笑いライブを開催いたしております、そしてお笑い界の陰の副将軍水戸黄門こと大滝哲夫塾長の、スキルレベルアップ講義も、充実した内容で行っておりますのでぜひとも皆様あのホームページの方をご覧くださいませ。であの体験入学も行っておりますのでね、ぜひとも、またご参加の方、見学会も行っておりますのでぜひとも皆様ふるって、ご参加お願いいたします。あやみんでございました。ありがとうございました。